ドクタートーコのラジオ診療室、今日のテーマは
規則正しい生活が大切な理由というお話です。
規則正しい生活が大切な理由、これはちょっと耳が痛いですね。ですなりたい規則正しい生活にっていう感じですけれども、
ね、はい、昔から規則正しく生活しましょうっていう言葉はよく聞かれますし、うん、まあ、なんとなくねそうだろうなとわかるけれども、それがどうして大事なのか説明しなさいって言われるとなかなか難しいかなと思うんですね、
うん、
規則正しい生活がどうして大切なのか今日は突き詰めて考えていきたいと思うんですが、
はい、
山本さんって早朝ロケとかあってすごく早く活動を開始してるイメージありますけど、規則正しい生活できてないんですか？
いやそうですね、なかなか難しいですけれども、最近はせめてできる限り早寝を、うん、もう早く寝るようにと心がけていますけれども、トーコ先生はどうですか？大変そう、ちょっと想像するに、
ね、早寝はしたいんですけど、リベンジ夜更かしって知ってます？
リベンジ夜更かし？
日中自分の自由時間が持てないから、そのなんか恨みを晴らすように夜更かししちゃうやつやっちゃいますね。
あの心当たりあります。
そうでしょ。で、私もともと夜型なんですけど、上の子ケイちゃんの出産を契機にね、朝しっかり目が覚めるようにはなったんですよ。で、それでもやっぱり根を詰めて仕事するときは夜にやってしまいがちですね。もうね、学生の頃の勉強もそうでしたし、どうしてもね、何かやることが残ってる場合には夜にやろうっていう思考の習慣みたいのは抜けないですね。
もうどうしても一日の帳尻合わせというか、調整は夜になってしまいますよね。
そんな感じです、でもね、なんとなく夜更かしってダメなことだよとか、規則正しい生活心がけるっていう意識がね、ありません？
あります、まあ、なんとなく家庭や学校でそういうふうに教えられてきましたもんね。
そうです、そうですね、じゃあ我々がね、ずっとその家や学校で教えられてきたあの規則正しい生活鍵括弧みたいなって、そもそもどういうことって、実際健康に関係するのかということを今日はお話ししていきたいと思いますよ。
はい、お願いします。
はい、結論から言うと、規則正しい生活は健康維持に大事です。
やっぱりそうですか。
そうそう、
そうなんですよね。
で、我々の体の中には体内時計という体のリズムが生まれながらにして備わっていると言われているんですね、で、その時計なんですが、サーカディアンリズムと呼ばれています。日本語だと外日周期とか、外日リズムとか言いますね。
外日、これ外は外産の外、まあ、概要概略の概ですね。で、実は日にちの日ですね。
そう。サーカディアンっていうのはラテン語の起源で、サーカっていうのがね、大体、ね、ディアンが一日っていうことなんですって。だから大体一日っていうことなんですね。で、概日って漢字的に概ね一日っていうことで。
ああ、じゃあ、もう、サーカ、ディアン、概、実、もうそのままの表現ってことなんですね。
で、人間の体は大体一日周期の時計が備わって、こう、刻限を打ってるんだよと、リズムがあるんだよっていうことを示した言葉なんですね。この機能、ね、刻限を打つ機能が脳みその視床下部という部分に備わっています。まあ、名前はいいんですけど、脳みそにも時計があるんだよっていうイメージですね。
ああ、なんかすごくわかりやすいです。脳みそに時計があるんだよ。まあ、脳みそにそもそも時計があって、その時計はだいたい1日周期を基準にカチコチカチコチと動いているんですね。なので、その1日周期を乱すような生活習慣を自分で続けてしまうと、良くないよということですね。
その通りです。良くないよっていうのがね、まあ、大味な表現なので、まずその体内時計で、こう、司っているリズムは具体的にどんなものがあるかっていうところから説明していきますと、一番わかりやすいのは睡眠のリズムね。寝たり起きたり、
はい、我々が家庭や学校からも一番言われて育ったのは、早寝早起きしなさいということですけれども、まあ、早く寝なさい、早く寝なきゃダメよというのはそういうことなんですね。
そうなんです。で、まあ、なんとなくね、そういうものだからとして、こう、皆さん認識していることの裏には、実はちゃんと体内時計があるんだよっていうことなんですね。で、次のリズムですけど、血圧なんですね。これは1日の中で血圧を上げる下げるのリズムがあるんですよ。朝はだいたい低くって、夕方にかけて上がっていって、また寝て下がるっていうようなね、これ これも体内時計の仕事です。
もう血圧にもリズムがあるんですね。 それも脳の、まあ、時計で一日のバランスとして体が壊りたいっていうリズムを取ってくれてるってことですね。
そうです。で、高血圧の患者さんの血圧のパターンの一つにね、
はい、
夜に本来下がるべき血圧が下がらなくて、そして朝方にギュンと上がってしまうっていう方がいます。これは24時間の血圧計、ね、ずっとつけてる血圧計とかを使わないとあまり分かるものでもないんですけど、この体内時計のね、目論み、時計の側の気持ちとしては、下げていきたい血圧が下がらないっていうことで、いろいろな、ね、内臓が高血圧の影響を受けてしまうっていうことも言われてますね。
あ、じゃあ、あの血圧が気になって病院の先生に相談するとしたら、いつあの血圧を測るのがいいんでしょうか。朝がいいのかな。
そうそう、あのもしね、血圧の相談をしたいんだということがあれば、一日の中で血圧は変わるもんだとね、思って、皆さん思って、いろいろな時間とか、朝昼晩とか、しかも何日分とかって記録したものを見せるといいと思いますね。
はい、
あのご自身で把握するっていう意味でも、家庭血圧計はとっても役に立つと思います。
はい、その他体内時計で調節されているものって他にありますか。
はい、体温とか、あとホルモン分泌などがありますね。それもまた体内時計で調節されている。
いや、これ体温もなんですか。
そうそう、あの眠るときにね、体内時計は体温を少しこう下げにいってるみたいですよ。下げにいくように調節してるみたい。
眠るときには体温を下げるんですね。
そう、
これはどうしてですか。
あのね、一説によると、文字通りクールダウン、お疲れ様みたいなね、一日使ってポッポしてる体を少し休ませる的な意味合いがあるみたいですね。
あ、確かに体温が下がると、こう心拍数も落ち着いて、なんかリラックスできそうですね。
そうそうそう、もう休むんだぞ体制みたいなね。
はい、
で、子供はね、まあ、うちのケイちゃん、ショウちゃんもそうですけれども、うん、あの眠くなると手足が熱くなるんですよね。
わかります。はいはい、
ね、なんかそんな感じ、ね、お父さんお母さん思うかもしれないですけど、それは本当のことで、気のせいじゃないんですね。手の血管を拡張させて、手から熱をこう解き放つと、ね、で、体の中心の温度をその分下げようとしているっていうようなことみたいですね。
なるほど、温めようとしているのではなくて、逆に熱を出そう出そうとしているんですね。お子さんの体っていうのは、うん、ではホルモンの調節っていうのはどうでしょう。
はい、ホルモンはね、いろいろなものがあるんですけど、まあ、話の流れとしてね、睡眠と絡めて言うと、睡眠を司るホルモン、メラトニンっていうのがあるんですけど、これ睡眠ホルモンとか言われてますが、これは寝てる間に出てるんですね。でもね、光の影響を受けやすいんですよ。だから光があると、こうあまり分泌しないというか、出てこない、抑えられちゃうんですね。
あれ、明るいところで寝られないっていうのはそういうことなんですね。
そもそもね、人間の体がそういうふうにできているって言ってしまうと、もう身も蓋もないんですけど、理屈としてはメラトニンが不足すると、足りなくなると眠りがね、浅くなったり、あとは途中で起きてしまったりすることがあるとも言われてるんですね。で、私ね、昔本当に日当たりがすごくいい部屋に住んでいたことがあって、
はい、
朝がもう本当、夏だと3時とか4時ぐらいからこう明るくなってくる部屋だったんですけど、そうすると、もうすごく早く目が覚めてしまって困っちゃうので、アイマスクして寝てましたね。
いや、不思議と、外が明るくなると目が開くものなんですよね、人間っていうのは。でも逆に、こう冬の時期、日の出が遅い季節には、朝になってもなかなか自然に目が覚めないんですよ ね、 、はい、ね、
今もね、寝てたいみたいなね。
そうそうそう、
暗いからね、そのホルモンもね、出続けて寝ていいよモードになっちゃうのかもしれないですけど ね、
そ う、
ね、そう、だからそういう風な感じで、まあ、サーカディアンリズムね、先ほど言った外日周期というものが、規則正しい生活を良しとする、これがいいんだよっていう習慣ね、これが教育の根っこにあるものなのかなっていうふうに思ったりしますよ。
はい、実際今日のお話の中で、日の光とか寝起きっていう言葉たくさん登場しましたもんね。
はい、そうなんですよね。まあ、人間もやっぱり動物だということを忘れてはならないわけですね。
はい、
例えば薬飲んでても血圧が乱れるんだとか、ストレス多くてとかっていう方は、もしかしてこの外日周期が乱れてる可能性もあるかと思うんですね。明るいとこで寝ちゃったり、夜更かししたり、 そういうことで血圧ポーンと上がることもありますから、昔から言われていることではありますけれども、やっぱりリズムが乱れると良くないわけですね、
はい、
外日周期という言葉の通り、お日様を意識するといいと思います、
しっかり暗いところで体を休めて朝起きる、これ大切にしていきましょう。今日は規則正しい生活が大切な理由というお話でした。